こんにちは。なんだか自分の進む道がこうはっきりしないなって、そんな漠然とした不安を感じることはありませんか？
ああ、ありますね。
まるで行き先も知らずにタクシーに乗せられているような、そんな感覚。
その感覚わかります。人生っていう、まあ一番大事な旅なのに、目的地、つまりご自身のミッションがこうクリアじゃないことから来る不安感かもしれませんね。
そうなんです。で、今回はですね、個人の成長を支援するアカデミーからいただいた資料がありまして、
はい、
これは元にその目的地の見つけ方、それからそこへ至るルートの描き方、さらには日々の出来事とか感情とどう向き合うか、このあたりをちょっと深く探っていきましょう。
いいですね。資料を見るといくつか興味深いキーワードが出てきますね。
A、
ミッションステートメントの作成とか、あとは30年後の理想から逆算するバックキャスティング、それから感情に振り回されないための中庸思考、このあたりがまあ柱になっているようですね。
中庸思考ですか？なんかポジティブシンキングとはまた違うアプローチみたいで面白そうですね。
そうなんです。そこが特に興味深い点で。
では早速そのミッションから見ていきましょうか。資料だとこれを人生の北極星と言ってますね。
北極星ですか？
ええ。常に変わらない方向を示すものだと。これがあると自分は間違ってないぞっていう確信というか、お守りみたいなものが得られると。
なるほど。で、その北極星に向かうための具体的な地図作りがバックキャスティング。
ええ。
30年後の理想像を、仕事、資産、健康、なんか7つの領域で具体的に描いて、そこから10年後、5年後、1年後で現在に向かってステップを逆算していく。
未来から現在へのナビを設定するみたいな感じですかね。
そういう考え方ですね。ただ30年って聞くとかなり長いですけど、その辺の柔軟性とかはどうなんですかね。計画って変わるじゃないですか。
ああ、良い点ですね。資料では計画そのものが目的じゃなくて、あくまで今の行動をはっきりさせるための羅針盤だって捉えているようです。
なるほど、なるほど。
実際に受講された方の声として、ミッションができた時に整った感覚があったとか、力強い指針になるみたいな感想があって、方向性を持つこと自体の力って大きいんだなと。
ふむふむ。
価値観、才能、ミッション、これを三種の神器として持つんだっていう表現もなんか力強いですよね。
三種の神器ですか。なるほど。計画を固定するんじゃなくて、あくまで方向を明確にするのが主眼ということですね。
そういうことだと思います。で、その方向へ進む中でやっぱり避けられないのが日々の感情の揺れ動き。そこで出てくるのがさっきの中庸思考。資料では出来事そのものじゃなくて、それに対する認知が思考とか感情を生むんだっていうプロセスを説明していますね。
あのコンビニの店員の例ですね。お釣りを無言で置かれたみたいな。
そうそう、あれ分かりやすいですよね。失礼だって認知すれば怒りになるし、ああ今は接触を避けたいのかなって思えばむしろ配慮かもみたいに。
ええ、この認知の段階に注目してるのが面白いところですね。
ですよね。ポジティブシンキングとかアンガーマネジメントってどっちかっていうと生まれた後の感情への対処法じゃないですか。
まさに資料が指摘する落とし穴っていうのは、そこの根本の認知が変わらない限り、同じ状況で結局同じようなネガティブな感情が繰り返されちゃう点なんです。
ああ、なるほど。
そこで提案されているのが中庸思考。物事をこう一方的なプラスとかマイナスじゃなくて、多面的にニュートラルに捉えろと。
ニュートラルに。
ええ。その具体的な方法として、意識的な呼吸で自律神経を整えたり、視野を広げることが挙げられてますね。物理的にも心理的にも。
なるほど。じゃあ出来事への反応は自分で選べるっていうことですね。どちらの自分でありたいかっていう問いにつながってくる。
そういうことになりますね。
で、この内面的な土台が整ってくると、今度は自己表現、つまり外見にも変化が出てくると。
ええ。特に大人の女性にとっては、外見って若さそのものとより、自分が何者でどう生きたいかっていう、その内面を映し出すものなんだと資料では語られていますね。
ファッションも単なる服じゃなくて、その人の哲学の表明だみたいな。
そうですね。夏木マリさんとか、川久保玲さんとか。
ああ。
独自のスタイルを持ってる方は見ると、確かにその人自身のあり方みたいなものがファッションを通して伝わってきますよね。
ええ。 単なるおしゃれっていうだけじゃなくて、なんか強いメッセージを感じます。
そうなんです。資料のアカデミーではまさにそこを重視して、自分自身の価値観とかミッションを深く掘り下げた上で、それを体現する独自の私スタイルを確立するというプロセスがあるようです。
私スタイル、
内なる自己理解が他の誰とも違う、その人だけの魅力として外見に現れるという考え方ですね。
なるほど。今回の資料をこう読み解いてみると、まず人生の羅針盤となるミッションを定めて、逆算思考で道のりを具体化する。
はい。
次に出来事への認知を変える中庸思考で感情の波を乗りこなす。
ええ。
そして最後に深く理解した自分自身を独自のスタイルとして表現していく。なんか内面から外面へこうつながる一連のプロセスが見えてきましたね。
まさに自分の人生の主導権をこうしっかり自分で握るための内側からのアプローチですよね。価値観、才能、ミッションという3種の神器を支えて、中庸思考という心の盾を持つ。なかなか興味深い自己成長の枠組みだなと感じます。
そうですね。これを聞いているあなたにとって、無意識に送り返している認知の癖みたいなものってありますか？あるいは、もしご自身の哲学を一言で表現するとしたら、どんな言葉が浮かぶでしょう？
日々の忙しさの中でふと立ち止まって考えてみるのも、何か新しい発見があるかもしれませんね。